77.1 Rainbow FM。
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今日は3月18日ですね。
はい、はい、
まあ、今日もね、はい、オンライン収録ということでやっています。
はい、はい、
農家バーなや当店の方はですね、
はい、
まあ、先週から、はい、長崎県のまん延防止期間が明けたので、
そうですね、
はいはい、営業を再開して、で、まあ、収録はちょっとね、その前になるんですけど、まあ、今日3月18日、特に何もなければ、普通にお店を営業していると思います。
あ、
はい、これもう皆さんのおかげですね。
お願いもあります。
はい、お願い、はい。どんなお願いですか。はい、
私、メンタルコーチをやってるじゃないですか。で、そこの生徒さんもやっぱりコーチなんですけれども、はい、長崎県の、はい、まあ、別に他府県でもいいんですけども、はい、若いその男女のね、出会いのパーティーをマスターのところでやりたいっていうね、
やりましょうよ、
ね、
やりましょう、
皆さん、気軽に来てください。また告知します。
そうですね、
私が出るんじゃないんで
まあね、出てもらってもね、いいと思いますし、
エプロンかけてお手伝いさせていただきます。
そうですね、まあ、そういう感じでこう、はい、緩い感じで参加できるっていうパーティーはいいですよね。
そうですね、はい、比較的お仕事で忙しくて、はい、異性の方とお会いできないっていう方を、なんかこう、はい、ちょっとこう、おつなぎしたいっていうことだったので、
そう、はい、いいですね、それ。当店農家バーなやもやってたんですよ、婚活イベント。
そうでしたよね、
はい、そうなんです、うんうん、でやってて、もうだ、ずっとできてないんですけど、またやりたいなと思いますね。
やりましょう、
はい、で、まあ、はい、ね、コロナ前にやってたのは、農業に特化したね、
はい、
何でしょう、婚活イベント、うん、ね、農業男子と出会う夜っていうのね、うん、やってたんですけど、またね、まあ、いろんな形式でやってもいいと思うので、うん、
いいと思いますよ、はい、
こうやってね、うん、世界が再びまた結ばれようとしているっていう時にね、
そうですね、は
い、うん、ね、新たなご縁も結ばれようとするっていうね、うん、そういったのをやりたいですね。
私はお運び給仕をいたします。
そうですね、私も運びますよ、ね、果実酒も運びますし、はい、ね、素敵なご縁も運びたいと思います。
素晴らしい、はい、
ですね、はい、まあ、こうやってね、はい、またお店をできるようになったのも、うん、もうね、こう皆さんのもう頑張りのおかげだと思うんですよね。私も当然頑張りました。そうですね、
はい、
はい、ね、お店を閉めて3密を避けて、
ね、そうですね、
開拓をしてたんですけど、奈美さんもそうですよね、うん、
そうです ね、もうほぼオンラインで、はい、なんか溶けそうなぐらい向き合っていました、オンラインに静かだったでしょ
う、
私、
そうですよね、はい、
はい、
ラジオを聞きの皆さんもそうだと思いますね、例えば医療の現場でね、うんうん、休むことができずにね、うん、こう休まずに、うん、頑張ってた人、ね、最前線で頑張ってた人って今いると思いますし、あとは、はい、ね、いろいろなね、こう生活に必要な、インフラでしたり、うん、流通でしたり、まあ、いろいろなね、うん、そういった、まあ、農業もそうですよね、そういったもので生活や命や暮らしを守ってた人も いたと思いますし、
はい、
あとはね、お外に出るのを我慢してお家で過ごしてた人もね、たくさんいると思うんで、
はい、
そういうね、はい、こう本当にこう皆さんのおかげでこうやってお店がね、またできたわけです。
うん、はい、うん、本当です、
はい、本当に嬉しいですね、
はい、はい、
で、当店農家バーなやは今月は金曜日、うん、土曜日だけ週末限定で営業をして、はい、はい、で、
うん、
それ以外の時に行きたいよっていう方は、うん、明日行くからねみたいな感じで連絡していただければその日は開けます、う
ん、なんかすごいですね、それ。
はい。で、というのも、ね、こう世の中のこう流れっていうのがまだね、 完全に戻るっていうわけではないと思うので、お店に私がいない日は、私畑にいて、開拓の最終大詰めをしていると思います。開拓地にいると思います。
あ、そっか、はい、いないんですね。そもそも論として、はい、
そうです。
いないんですね、
はい、お店にいるか畑にいるかのどっちかですね、
うん、あ、すごいね、はい、で、わかりました、
はい、来月以降は、うん、今まで通りのこう普通のお店の営業にができるんじゃないかなと思います。
はい、わかりました、
はい、
皆さんだそうです。
はい、ということで、うん、金曜日、はい、土曜日ね、
はい、
週末にノーカバーの屋でお待ちしています。それ以外に行きたいっていう人は明日行くよって言ってください。
はい、
はい、開けてねって。
男女の出会いもよろしくお願いします。
そうですね、そういうのもね、やっていきたいと思います、はい、楽しいイベントいっぱいやりたいですね。
そうですね、はい、
はい、
うん、
はい、というわけでね、ナミさん、はい、先週のテーマ覚えてますか。
はい、柑橘類のなんか何だったっけ、
はい、柑橘類の食べる話は全くしなかったんですよ。
死のことですね、はい、はい、
ね、
植える話です。
植える話だったんですよ、
はい、あ、そうです、そうです、覚えてますよ。
普通ね、うん、普通の番組では、うん、柑橘類がテーマですよとか言ったら、ね、
うん、
ね、今の季節のおすすめの柑橘とかね、
そうですね、
はい、美味しい羊羹の見分け方とかやると思うんですけど、はい、
うんうんうんうん、
これはナヤラジオなんで、ね、そうじゃない切り口で行くこともあるわけですね。
なるほど、なるほど、はい、いいですよ、
はい、で、うん、先週のおさらいとして、柑橘のね、はい、苗を、植えるときは、
はい、
まあ、これはまあ栽培方法の一つなんですけど、大苗育苗といって、
あ、言いました言いました、はい、はい、聞きました。
果樹園に直接植えるんじゃなくて、はいはい、畑に密集して植えて、そして大きくしますよっていう、うん、大きくしてから2年くらいして、うん、もう一度植え替えて、うん、うん、なんでしょう、最終的な果樹園に植えますよっていうね、そういった大苗育苗のやり方のお話を、
はい、はい、しましたしました。
まあね、うん、先週予告でもお話したんですけど、
うん、
柑橘類ってね、じゃあその大苗育苗が終わって、うん、じゃあうん、なんでしょう、こうちゃんとしたというか最終的な果樹園に植えたら、
うん、
あとは大丈夫なのかっていうと、その後もいろいろなね、試練が立ちはだかるわけなんです。
あ、試練。
はい。
うん、で、大変だね。
そうなんですよ。うん、でね、まあ、その試練をね、うん、まあ、これから私が直面する試練でもあるんですけど、その試練についてね、お話したいと思うんですけど、これね、はい、まあ、まあ、試練いろいろあるんですけど、まあ、本数が多いとね、単純にね、剪定が大変なんですよね。うん、で、剪定っていうのが、木の形をどんな風にやっていくかっていうのと、うん、作業、収穫とか防除、
はい、
消毒、まあ、農薬散布ですね、はい、そういったものの作業のしやすさ、あと病気になりやすさ、はい、なりやすいか、なりにくいか、で、まあ、本当にね、いろいろなね、その後のその木の運命 をこう大きく左右する大事なことなんですよ、剪定っていうのが。
な、
変な形になってしまうと作業がしにくい、あとは変な形になってしまうと実がなりにくいで、病気になりやすいとかね、いろいろね、虫がついた時に発見しにくいとかね、そういったものがあるので、その剪定っていうのはね、本当にこう頭を使ってからやらなきゃいけないんです。
は
い、で、判断力も試される。
いや、なんかマルチだな、そんなこと聞いてると。マスターはね、
あ、ちなみに私もう素人なんですよ、まだね。
あ、そうなんですか。
素人なんです、これ。私まだ植えて苗しかやってないんで、これ今県の振興局っていう、
指導する、
はいはい、指導するプロの人たちの指導を受けながら今勉強中なんですね。
おお、
はい、
ほうほうほう。
つい先日もね、指導を受けてきたんですよ、
は
い、受けてきたというか、振興局の人来てくれるんですね。
あ、はい、地域活性のために来てくれるんですか。
そうなんですよ、はい、
はいはいはい。
で、
うん、
必ず来てくれるってわけじゃないですけど、なんでしょう、こう私の場合こうもう何年も前からね、こうそういう話をずっとしてたので、なので結構来てくれて、はい、で、指導してくれるんですけど、やっぱりね、何回か聞いただけではちょっとピンとこないんですよね、うん、
そりゃそうでしょ、はい、
剪定のやり方、はい、うん、ここはこの木とこの木があるでしょ、この枝とこの枝があって、この枝こっちを切るんだよ、なぜならこうだからとか言われて、その場では分かるんですよね、
うん、う
ん、でも実際にやってみようとすると、待てよ、この場合はどうなんだみたいな感じ、
うん、はい、だってそれはでも農業に限らずありますよね。
そうなんですよ、はい、うん、 で、もう本当ね、いろんな仕事でね、あ、それあるよねって思うかもしれないんですけど、あの剪定はまさにそうで、うん、これ教わった時の木の形と違う木じゃないですか。はい、で分からない。
なんか盆栽並みのなんかこう難しさ。
多分そういうのあると思います。盆栽私やったことないですけど。
盆栽とかなんかどこ切っても一緒じゃんとか思うんですけど、そうじゃないですよね。
そうなんですよ。はい。で切るからにはどんどん切った方がいいのかっていうとね、当然のことながらそういうわけじゃないですし。
ですよね。
はい。でね、まあそれをね、こう今勉強中なわけですね。先ほどね言いましたけど、
はい、
あの病気もね本当にたくさんあるわけなんですよ。
はいはいはい。
でその病気っていうのが本当にいろいろあるんですけど、まず一つがですね、潰瘍病っていうのがあるんです。
なんかわかんないです、はい、聞いたことない、
はい、その潰瘍病っていうのがですね、みかんの木に、まあ、よくかかりやすい、みかんとか柑橘がかかりやすい、
黒くなるやつ、もしかして、あれ違うか、
ちょっと黒茶色っぽくなるのもありますね。
お、う
ん、でまずね葉っぱとか枝とかが、うん、なんかあのちょっと、うん、茶色っぽくなるんですよ。なんか斑点みたいになったりもするんですけど、
うん、
でこの潰瘍病っていうのが、細菌が入ってから、かかる病気なので、うん、まあ、人間とかがかかる病気に非常によく似てますね。
そうですか。
はい、はい、で、まあ私も柑橘類で、まあ、みかんを育てたことあるんですけど、そのみかんはですね、
うん、
もうよくかかるんですけど、なんか葉っぱとか枝とかがこう、うん、一部がこう黄色くなってくるんですよ。
へー、黄色。
はい、そうなんです。で黄色くなって、うん、でもうそうなったら、うん、そこの部分をこう大雑把にこう切って、それをこう捨てないといけないんです。
切っていいんですか？そんなの。
はい、そうなんです。あの剪定とちょっと似てる感じになるんですけど、
で、
ただこれどんどん広がっていくとこう感染して。その木だけじゃなくてお隣の木とかにも感染していくことがあるので、これ早めにね対処しなきゃいけないんですけど。
なるほどね。
まあ一番大事なのはかからないことなんですよね。
いや、はい、ちょっと待って、まあそうでしょう、
はい、で、はい、かからないようにするには、じゃあどんな時にかかるのかっていうことなんですけど、
ね、ああ、
かかる原因がねいっぱいあるわけですよ、
うん、
はい、まず一つがですね、葉っぱとか枝とかが風とかでね、擦れたりして、そこの傷口から侵入する場合ですね。
はい、
だから防風をする必要があるんですよ。防風、風がものすごく来やすいところは防風ネットをするとか、生垣をするとか、そういう風にする必要があるんです
。やってますよね。
やってますよね。
見てたら、はい、やってるやってる。
そうなんです。
何気にやってますよね。はい、気づかないけど。
そうなんです。
はいはいはい。
で防風ネットってなんかこうみかんが風でポトポト落ちますよっていうのもね、それは風がめちゃめちゃ強かったらあるかもしれないんですけど。
はい。
だけじゃなくて、葉っぱがこう風でこう枝で擦れたりとかすると、そこから潰瘍病の原因となる病原菌が入ってきちゃうんですよね。
はい、
そういうのがありますね。
なるほど。
はい、で若葉とかは、まあ、特に感染しやすいとか、多分これ傷がつきやすいからだと思うんですけど、なのでこれはですね、まあ、そういったところから感染が来ないように、まあまあ、農薬をね散布するのが非常に効果的なんですけど、その時にね使うのがね銅剤って言ってね、銅金属の銅ですね、10円玉とかの銅、
はい、
あの成分が使われている薬剤を使うんですよ。
は
い、でこれボルドー水和剤っていうんですけど、っていうのが、まあ、非常にこう一般的なやつで、まあ、それ以外にも一応いろいろありはするんですけど、このボルドー水和剤の種類のちょっと違ってたりとかするのも何種類かあるんですけど、そういったものをこう定期的に散布するっていうね、それが非常にね、重要 でこれ今ね先ほど春先にね新芽とかそういったところから感染することが多いですよって言いましたけど、それだけじゃなくて台風とかが来る時期、ああいった時にも台風とかで風が吹いてから葉っぱとか枝とか擦れて、そこから感染する場合があるので、この時もですね事前にこの、まあ、さっき言ったみたいな銅剤とかねボルドー水和剤、
はい、
そういったものを、散布することがこう大事なんですね。
難しい。
そうなんですよ、うん、だからね、
あの私には難しい。
これ非常にね、うん、あの対策が大変なんですよ。でね、ナミ、うん、さん、あの今のね、こう私の話でね、こう、あ、傷がついたりとかすると、うん、葉っぱの傷とかから感染するんだなと思ったと思うんですけど、
はい、はい、思いました。
はい、はい、このね、葉っぱにね、
うん
うん、傷をつけてしまう敵キャラもいるんですよね。
葉っぱに傷をつけてしまう敵キャラ、はい、と言いますと生き物のことですか？
そうなんですよ。それがですね、あの虫で、うん、ミカンハモグリガって、うん、ハモグリバエとか言ったりもしますし、あとね、絵描き虫ってあのミカン農家の人よく言うんですよ。
へ、はい、
絵描き虫ってこう、うん、お絵描きの絵描きのことなんですね、うん、なんで絵描き虫っていうかというと、これね、うん、葉っぱの中に
あの
虫が、はい、虫が入って葉っぱの中をあの食いながら進むんですよね。食い進むんですよ。
で、あ、だからお絵描きのように見えるとか。
はい、だからね、あの絵描き虫が食べてる葉っぱを見ると、うん、本当にね、絵が描かれてるんですよ、うん、なんかうにょうにょうにょって子供が描いたような絵がね。
いや、でも私、あの、なんか本当にみかん農家さんには申し訳ないけど、それを見たら私は感動するかもしれない。
ね、はい、あの見せてくれるかもしれませんね。
ねえ、
ね、まあ、あの私もね、絵描き虫はまあ、敵キャラって言いましたけど、なんか見たらね、うん、はあ、こんな模様作ってるわって思いますもん。
でもうちみかんあるじゃないですか、たくさん。
ああ、はい、
いるんじゃないですか。見ればいいんだ。
いると思います。
あ、そう、見よう、はい、
うん、で、この絵描き虫ってこう、みかんだけじゃなくて、いろんなね、野菜とかにね、よくつくんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
ま
あ、
苗木とかによくつ、うんうん、あの、野菜の苗とかにもついたりするんですけど、まあ、うん、野菜の方が深刻ですね。野菜だと、あの、うん、苗の双葉の時とかにそれやられると、うん、生育がめちゃめちゃ遅れるか、まともに育たないかになってしまうんで、うん、みかんの場合よりもさらに深刻です。うん、まあね、うん、こういうね、あの、ハモグリバエ。とか言ったりしますし、
ハモグリバエ、
はい、葉に潜るからですね。
あ、なるほどね、はい、
実際はガの仲間なのかハエの仲間なのかよくわからないです。当然調べればちゃんと出てきますけど、
うん、
まあ、我々は絵描き虫っていう風に言ってますね。
絵描き虫っていうところがなんかこう、なんかこう親近感が持てそうでいいですね。
ね、あの、アーティストっぽい感じしますけどね。
はい、あ、そうそうそうそうそう、はい、うんうんうん、
そうなんです。
そうですか。
はい、まあね、そういうわけでね、今日は、はい、あの先週に引き続きね、うん、柑橘後編ねっていう風の、ね、はい、テーマでやってるんですけど、あの柑橘類のね、はい、敵キャラまだまだいるんですよ、うん、なので、
あ、そうですか、
はい、この番組ね、残り時間もね、うん、こうもう限られてるわけですけど、その間にね、はい、あの残り時間で、うん、この柑橘の敵キャラでできる限り紹介したいと思います。
燃えてます。
はい、というわけで番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今週は先週に引き続きね、はい、柑橘ということで、うん、もう食べる話はしません、はい、柑橘の栽培のことだけお話してますね、はい、うん、ナミさんもね、柑橘類好きだと思いますけど。
好きですね、はいはい、
思い入れはどうでしょうか、はい、
私はですね、はい、あのマスターと違って、はい、食べた後とか柑橘類をの、あの、まあ、まあオイルでもいいですけれども、はい、あのもっとオイルだというとほら手軽じゃないじゃないですか、ちょっと買いに行って何してっていうことなんですけども、
う
ん、まあ
そうですね、
はい、うん、例えばあの食べた後のことですね、私は、うん、あのよく文旦みたいな晩柑みたいな、うん、あのちょっと大きめのなんか柑橘類ありますよね、はいはい、あれを剥いてで洗濯ネットに入れてお風呂に浮かべる、
はい、あれいいですね。
いいでしょ。
いいですよね、
うん、もうでもね、もう私そんなこともしないんですよ。あのうちはもうあの分担が終わってるんで森のように、
はいはい、
あれ落ちたやつをちょっと洗ってもうそのまま丸ごとぶち込む。
贅沢の使い方ですね。
贅沢ですね、私たち、はい、で、まあ、そうするとやっぱりこうなんでしょう、まああの入ってる間に香りがバーッと飛びますよね、
うんうん、
まあ本当はあの昼間がいいんでしょうけども、うん、やっぱり脳がやっぱ活性化するんですよね、刺激でね。
あ、なんかアロマの効果でいろいろあるんでしょうね多分。
そうですね、なんかまあセルフボディケアといいますか、うん、一番安上がりのやつなんですけども、うん、 で昼間にやっぱりそのみかんを食べたりとかして、うん、そういう柑橘類の匂いをキュッとこう、うん、嗅ぐと脳スイッチオンする、うん、スイッチの役割ですよね。
なんかあのグレープフルーツの香りはあの神経をリラックスさせるとかなんかねこういろいろ聞いたりしますけど、なんか似たようなのがあるのかもしれませんね。
そうですね、なんかユーカリとかそのレモン系のやつはその今マスクをするじゃないですか、うん、私たち、うんうん、あそこにあのポンポンとこう垂らしてあげると、まあ、染みつかない程度でね、うんうん、でそうしてあげるとやっぱりそう鼻から入っていく、うん、なんか嗅覚から入っていくものがありますので、うん、目覚めますというか、うん、脳がオンになりますね、うん、
あ
やる気が湧いてくるというか、
ね、なんか柑橘のあの香り、うん、なんかこうシャキッとしたっていうかね、
そうです ね、で鼻の通りも良くなりますよ、う
ん、あ、うん、いいですね。じゃあ私も頑張って作ってからね奈美さんにね使ってもらいたいと思いますよ。
わ、
うん、
かりました、
はい、
頑張って早く身を慣らしてください。
そうですね、まあでもあれですよ、敵キャラがいるわけですよ、
はい、あそうかそうか、はい、
そうなんです。
その前にその勉強をして、そして敵キャラの研究もしとかないとダメですよね。
そうなんですよ、はい、でまあ私ね、はい、こういろんなね敵キャラとねこう今までこう戦ってきたわけですけど、
なんかねごめん、そういう時ってすごいね顔もね、はい、声もね変わっちゃうんですけど、そうですか。
いやこれね、まあ、ちょっと燃えるわけですね、
はいはい、やっぱり、
はいはい、そうなんですよ、
はい、
ね、次にご紹介したいのはね、うん、貝殻虫っていうね強敵を紹介したいんですよ。
はいはいはい、
貝殻虫ってね、これナミさんもしかしたら見たことあるかもしれないです。みかんの、うん、表面にいることもあるんですよ。普通は枝とかね、うん、幹につくんですけど、
うん、
貝殻虫ってね、パッと見虫に見えないんですよ。なんかね茶色かったりとか、うん、まあ、白かったりとかいうのが、うん、なんかちっちゃい塊みたいなのが、うん、皮 の表面にこうちっちゃくねこびりついてるかのようなね、かさぶたのようにね、ある場合があるんですよ。
はいはいはい、
でね、これはね、いかこれがなんで強敵かというと、これね、はい、農薬が非常に効きにくいんですよ。というのも、その貝殻虫っていうのは、まあ、普通の、ね、虫としてやってくるんですけど、うん、まあ、みかんとか柑橘の枝とか実について、うん、自分のね、体の周りを分泌物で覆って、
うん、
カチーンとね、こうくっついてしまうわけですよ。うん、自分の、うん、周りを貝殻で覆ってしまうみたいな感じなんですよ。で、薬剤をかけてもね、もう貝殻でもカチンってもうそこに固まってしまうので、
すごいね、
はい、もう覆われてるので薬剤が効かないんですよ。
モンゴルにあるゲルじゃないか、なんかあんな形の硬いやつをイメージすればいいんですか。
は
い、
そうですね、はい、でもうちょっと似ているかどうかわからないんですけど、本当の貝、はい、フジツボとかちょっと似てるかもしれません。
ああ、フジツボね、はい、ああ、なるほど、はい、はいはいはい、
あんな感じで密集してついたりとかするんですよね、はい、で樹液をチューチューするんですよ、もうね、で樹液吸ってそこから病気になってしまったりとか、うん、ひどい場合枯れてしまったりするっていうね、まあ、強敵なんですけど、これね、
はいはいはい、
だけどね、うん、人間はねもっとねあれですよ、こう賢いので貝殻虫をやっつけるね、はい、画期的なね、うん、こうアイデア勝負でね、アイデアで知恵で立ち向かってるわけですよ。
なるほど、はい、
それがね油なんです。
油、
はい、油、このね油をね農薬のようにみかんの木に撒くんですよね、散布するんですよ、
つるつるつる、
はい、でそれをこう、うん、ちゃんとねこう水で希釈するんですけど、これマシン油、はい、マシン油っていうのかな、まあ、うん、これただの油なんですけど、それをこう巻いて、はい、そうするとね、うん、油がこううっすら、木をコーティングするんですけど、その時に貝殻虫の周りもコーティングしてしまうんですね、うん、
ああ、はいはいはい、そうですよね、
ということはですよ、貝殻虫、うん、そこから自分で歩いて動いたりとかできないので、コーティングされて窒息してしまうんですよ。
定住なんですね、そこに。
そうなんですよ、もうそこでこう動けないので、ああしまった僕動けないよって窒息して
しまう。ちょっと待って、本当に虫なんですかそれ。
虫ですよ、はい、
はい、虫だけど一定数現れて動けないんですか、うん、そこに寄生してるみたいな感じじゃなくて、
うう、
は
い、あもう寄生してるみたいな感じですね、チューチューそこから、ね、樹液を吸うぞってして、自分の周りを分泌物で覆ってカッチカチで の、まあ、カルシウムとかそういうのですかね、で覆うわけです。
だから要はみかんの枝とか、まあ、はい、表面にフジツボみたいなのが
くっついちゃう、
ひっついて、はい、
そうなんです、
それも虫だぜみたいな。
はい、そうなんです。中にいるわけです。
中にいるんですね、
はい、そうなんですよ。でそれを逆手に取った我々人類はでこの貝殻虫を殲滅するわけです。
あぶね、大将、
はい、ちなみにこれね今は、はい、多分基本的に使われてないと思うんですけど、コチニール色素っていう、うん、お菓子の着色料とかに使われてた色素、これね南米が原産なんですけど、中南米が原産の、うん、これコチニール色素という、着色料はこの貝殻虫由来です。
なんか嫌だそんなの、なんか聞いたらもう嫌です、
はい、多分今使われてなかったと思います、日本国内では。はい、はい、すいません、ちょっと
嫌だ、
食品添加物についてはちょっと、はっきりは私も詳しいわけじゃないんで、基本的には使われてなかったと思いますけど、うんうん、一時期使われてました。でね、まあ、うん、あとね、まあ、いろんなね敵キャラがいるんですけど、まだね時間があるのでね、うん、ご紹介したいと思います、うん、カミキリムシもそうですね、
はい、子供たち好きよ、
好きなんですか、
あれ好きよ、
あれダメですよ、子供たちに次からカミキリムシ見つけたら殺せって言ってくださいね
もうそれは言えないそれは言えません、はい、大好き、
ね、
もうなんか、はい、大好きよ、
カミキリムシですよ、うん、まさかカマキリのこと言ってないですよね。
あ、違いますよ、カミキリムシってこうピンピンってこう、
あ、そうです、
触
覚がこう長くて、あれは
そう、もう大好き、
あれはね、うん、ひどいやつなんですよ、ね、みかんとか柑橘の幹にね、幹とか枝に穴を開けて、うん、そこにね、うん、卵を産むんですよ。そしたらね幼虫が出てきて、うん、その木を食い荒らすんですよ、うん、ひどくないですか、
うん、まあね、
うん、でね、
そうですね、
枯れちゃうこともあるんですよ、
うんうん、
はい、でねもうこれはね、でかいので農薬は効きにくいんですよ
なるほどね、うん、
でも我々人類はね負けないんですよ、うん、これはね
負けないのに、はい、また負けないのね、
負けないです、はい、これはね、生物兵器を使うんです。これはねバイオリサというねカミキリムシに寄生するカビ、はい、我々には基本的にそんなに害のないカミキリムシに寄生するカビを、
じゃあカミキリムシからするとバイオテロみたいな感じ、
まあそんな感じです、はい、で、あいつらにだけ効果を発揮するというカビを、
うんうんうん、
カミキリムシが来そうなところに、うん、設置しておいて、うん、そしてそれにかかったカミキリムシは苦しんで死んでいくんですよ、
う
ん、
いいような悪いような、うん、
そういうことをね、うん、こうするわけですけど、うん、もうそういう感じでね、もう柑橘は敵キャラがいっぱいいて、もう紹介しきれないわけですよ。もう時間になってきてしまいました。もう本当はね、もっとね、うん、敵キャラがいてて、アゲハチョウとかね、そういうね、なんかそういうなんかこうみんながね、こう綺麗だねとか言ってね、そんなのんきにね、こう見ているやつもね、こう柑橘にとってはね、もうとんでもない敵キャラなんですけど、
アゲハチョウも、
そうなんですよ。はい。もうね、そういうのこう紹介したいわけですけど、こう私ついつい熱くなってしまったせいで、はい、もう時間が
やっぱり
もうなくなってしまいました。はい、すみません、はい、なんか私ね、はい、虫のことになるとね、ついつい熱くなっちゃうん
です。そう、はい、いつぞやのカメムシもそうでしたね。
そうでしたね、はい、
はい、
ああもう時間がなくなってしまいました、あ残念だな、はい、はい、というわけで今日もお別れの時間になってしまいました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
マスタークールダウン、
そうでしたね、はい、
はい、
来週もねまたなんかねこういうお話をね、いや、
はい、
まだ考えてないですけどしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、この後は人気アイドルグループミルクス駅によりますミルクス駅大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。